映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
リモートで録音しておりますので、ちょっと聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、
はい、
これはじゃあどうする？まあ、ちゃんまい番外調査な絶対見てっていう あれじゃないんだけど、
うん、
かつチョイスさせていただいたっていうこと。
かつちゃん組も見ています。
あ、そうちゃん組がね見てくれたの嬉しいよね、うん、子育ての合間にこんなグロい映画を
まあ言うほどでもなかったけど、まあいいや、はいはい
はい、チョイスで、
うん、
ホムンクルスですね。
はい、
劇場公開は2021年4月。
あ、そんな前なの？あ、前じゃない、最近なの？間違えた、言葉を間違えた劇場公開してんだ、しかも。
そうだよ、去年のね、4月。
ネットフリックスだけで配信されてんのかと思ってた。
まあ、そんな感じもするよね。
なんかね。
なんかあれだよね、コロナになってからちょっと分かんないよね。何が劇場公開されたの。意外とされてるみたいな感じあるよね。うんうんうん、日本の映画で、監督清水崇さん、原作山本英世さん、原作の漫画があります。
うん。
で、主演が綾野剛、成田凌、最高ね、この二人。
そうね。
もうちゃんまいチョイスの
俳優です。それで見るって思ったわ。
映画 .com の解説読みます。
はい、
殺し屋一などで知られる山本英世の同名漫画を綾野剛主演、清水崇監督のメガホンにより実写映画化。もう実写化のプロですね、綾野剛が。
本当ね、うん、
車上生活を送る名越の前にある日突然現れた医学生の伊藤。記憶がない名越は伊藤の勧めにより、期限7日間、報酬70万円を条件にある手術を受けることに。第6感が芽生えるという頭蓋骨に穴を開けるトレパネーション手術を受けた名越は、右目をつむって左目で見ると人間が異様な形に見えるようになる。伊藤はその現象を他人の深層心理が視覚化されて見えていると言い、その異形をホムンクルスと名付けた。名越はその能力を使い、心の闇を抱える人たちと交流していくということですね。
うん、
うん、これはまあ面白かったわけじゃないんですけど、
うん、
このちゃんまいが気になったポイントとしては、
うん、
ポイントとしては、うん、人間の心の闇が見えるようになるっていうのを面白いなと思って、
うんうん、その形としてね。
そうだから、透明な人とかいいんだよね、
うん、とかペラペラな人とかペラペラ
ペラペラ、
そうだったよね
でもそれもさ、本当にその人がペラペラって言うんじゃなくて、うん、その人本人が自分のことをペラペラって思ってるから、
うんうん、
ペラペラになって見えるんだよ、
うんうんうん、
それ面白いよね。人からどう見えてるかっていうより、
うん、
自分が自分のことをそう思ってるから人にもそう見えるようになるっていうのが、うんうん、まあね、ありえないんだけど、そういうなんか手術を受けるとそういう能力が身につくっていう設定なんだよね、
うん、そうで、トレパネーションっていうのは頭蓋骨に穴を開けて、でその穴を開けることによって、生まれたばっかりの時の状態に戻るんだよね。こう隙間ができるっていう。そうすると、なんかその脳の普段使ってないところまでも活性化されて、でこう常に覚醒してる状態、
うんうん、
でなんかこう洞察力が上がったり、まあ、常にこう いろんな、なんていうの、脳がフルで使えてる状態になるっていう。
うんうん。
まあ、それのなんか能力の一つで、第六感みたいなのが研ぎ澄まされていて、でその能力の一つとして、その人の心の闇が見えるみたいな あれだったじゃん。でなんか私最初これそのトレパネーションにめちゃめちゃ興味が湧いて、
うんうん、
実際あるんだよね。それを推進してる教会とかがあるんだって、まあ、ちょっと都市伝説的なあれだけど、だから私それがね見れると思ってもうめっちゃワクワクしちゃって
でこれさテーマ的にはさ面白いんだよね、扱ってるこのさ。
そうね、
今読んだあらすじだけでもさ結構興味深いよね、
うんうんうん、
まあその映画が面白いかっていうのは別ない
やその映画がなぜ面白いかって断言できないかっていうとわけわかんないところは結構あるんだよね。
そうで、ちゃんくみし、
うん、
それ私も思ったんで、
うん、
これはなんか原作を、ね、見ないとダメだと
思
いまして、
うん、
ただちょっと原作も全部十何巻あるから、うんうん、全部読むの厳しいなと思って、うん、ちゃんくみと話してたあの高校女子高生の下り、あそこねマジで意味わかんなかったから、
うん、
そこだけあの買って読んだんですよ。
あ、ちょっと待って、私もちょっと原作は読んでないんだけど、あそこがわけわかんなすぎてはもう腹立ってきて、その原作ファンの人の解説読んだ
やっぱ考えること一緒だ
よ
ね、
うんうん、
で結論、うん、原作ね、原作の面白いね。
やっぱそう、そうなの。その人も結局なんかその解説してる
説明不足、
そうそうそうそう、なんか何人か読んだけどその原作ファンで映画見たって人のブログとかを、そしたらみんなあのすはしょりすぎって、
そうそうそう、マジで全然わかんない、あの映像だけじゃ。
あの映像だけだとその心の闇を抱えてる女子高生がただただ踏んだり蹴ったりみたいになってるんだよね
こう大人の階段登ろうみたいな、そういうなんか謎のね、謎だったよねあれね、すげえ、
うんうん、
あとねやっぱね原作の時代背景と、
うん、
これやっぱ今年今年じゃねえ、あ今年か、今年か、
うん今年、
あ今年だ、去年じゃなかった
、今年がさゲストルト崩壊しそうなんだけど
2021年で原作は、うん、あの全然もっと前の設定の、
あーやっぱそうなんだ、
だからあの女子高生ねミソはさ、うん、やっぱりそのあの原作では、
うん、
あの女子高生のミソってそのホムクあの女子高生のホムンクルスはなんかこう言葉みたいな記号みたいなのでできてるみたいなのがミソなんだけど、うんうんうん、それあの、 あの原作はあれなの、パカパカ携帯なの。
あーはいはいはいはい、
だから全然 SNS とかないの、
うんうんうん、
だからメールの全部、はいはいはい、だから文字とか記号でできてるっていうのがしっくりくるんだけ ど、
ね、
そもそもさ SNS 時代でさ文字とかで、うん、できてるって言われてもさなんか結構直結しないじゃん、
うんうんうん、
なんかいいねでできてるとかだったら分かる
けど、うんうんうん
うん、あそうね、いいねの数でできてるとかだったら、
うんうん、別にそういうところに闇を持ってる子じゃないもんね、その自己顕示欲云々とかじゃないから、
そうそうそう、
文字でなきゃいけなかったんだけど文字である必然性がないっていう
そう、そうあれじゃないか、パカパカ携帯じゃないか、
うんうんうん、なるほどね、
だからもうインスタにするしかなかったっけ、
うんうんうん、
まあ、これ結構ネタバレしちゃってんね、もう言った後のあの、
まあまあまあでも、でもまあそこまであの最終的なネタバレではないから大丈夫だと思う。
そうね、うん、まあ、その女の子はあくまで途中に出てくる話なだけだからね。 それが原作読んだ方がいいなと思ったし、原作の方が面白い、原作もかなり変わっててね、
うん、
この山本さんっていう多分漫画家さんものすごい絵がうまいんだよ。
あ
でちゃんまいの好みの絵だったから、うん、これ読めるなと思って思ったんだけど、なんかこう変わってんの、いきなりなんか綾野剛演じるあの名越が、
うん、
なんかいきなりなんか何弁かわからないなんか言葉発したりとかちょっとよくわかん、まあこの映画ってさ、この名越が何者かみたいなのもさ、わ、
うんうん、
かんないまま進んでいくのも結構興味深いっていうか、
うんうん、まあミソだよね、
ちょっとサスペンス的要素みたいなさ、なんか何この人みたいな、主人公がまず何者か分かんないみたいな、
うんうん、
ね、面白いよね。
あとさ、私もう一個気になったのがトレパネーションした、
トレパネーション ーションに興味持ちす
ぎる。トレパネーションした側の、あの、研修医いるじゃん。成田くんがやってる役ね。
あ、はいはいはいはい。
すごい気に、まずね、あの子もちょっとなんか、設定が、グラグラしすぎてるっていうか、
うんうん、
え、結局何なのって思っちゃったの、私の中では。
いや、そうだよね。
で、細かいことすごい気になりだしちゃって、すごい普段は真面目な姿で研修医として働いてるのに、まぁ、ちょっと、あの、それ以外のところではすっごい派手な格好してさ、
うんうん、
ウィッグかぶって、そう。でさ、めっちゃ気になったのが、その普段さ、研修医として働いてんのに、派手な姿になると、爪が全部ネイルで、ネイル塗って黒くなってて、毎日いちいち塗ってんのかなとか、めっちゃ気になっちゃって。
しかもなんかさ、タトゥーみたい
な
のも入ってない？
あ、そうそう、あ、なんか、え、シールを貼ってんのかなとか。なんか隠せる場所だったら隠してんのかなって思うけど、なんかすごい見え見えのところにしてたから、あーシールかーとか思った。
なんか花ピーとかね。
うん。で、あの子もさ、まあ、心の闇を持ってて。
そうね。
で、なんかこの、まあ、対女性に対して何かあるっぽいみたいな描写があったじゃん、
うん、
けどあれあやふやのまま終わんなかった。えっと思って、で、私そこも解説を一生懸命探したら、なんかどうやら、私もね、原作読んでないから、これ、いや、あの、確かではないんだけど、あのキャラクター自身がちょっとトランスジェンダーの毛があったみたいな。それで、その、まぁ、ちょっとネタバレだけど、童貞って言われて、すっごい動揺しちゃって、ジンマシンみたいなの出ちゃうっていうシーンがあったじゃん。あれって結局、ただ単に童貞をバカにされて、ああなったんじゃなくて、そのトランスジェンダーであるイコールさ、別にその童貞とかそれ以前の問題じゃん。
うんうんうん。
だからなんかああいう拒否反応みたいなのが出たみたいなことを考察してる人がいて、あ、それなら納得と思ったけど、なんかただ童貞をバカにされた真面目な、本当普段は真面目だけどちょっと派手を装ってる男の子みたいな、ちょっとペラペラ設定に見えちゃったの私は。
いや、見えちゃうよ。あの映像だけだと見えちゃう。
うん。
あのね、そもそも童貞なわけないし、あんなかっこよくて。
それはまあまああるだろう、いろいろ。
あ、で、原作ご覧くださいよ。うん、そう、結構なユニークなお顔立ちでした。
あ、そういうことね。
だから、成田凌がやってる時点で、うん、もうこれ、あの、清水監督の狙いは、うん、もう成田凌と綾野剛なわけですよ。
まあ、なるほどね。
これが成田くんじゃないと成り立たないわけ。
うんうんうん。
あの原作に忠実にユニークな顔の人でやっちゃうと、
うんうんうん、
もうちょっと話がそ、もう
気になっちゃうもんね。なんかね。
ただでもなんか成田くんがやってたの研修医の役の人の話も、
うん、
なんかもうちょっとなんか主役でやってもいいぐらいなんか闇深そうだったから。
うんうんうん、
もうちょっと知りたかったよね。
そうだね。
映画見てる人は、
うん、
あの原作ではちゃんと書いてるのかもしれない、
うんうん、
で相当なその原作のでは見た目もやっぱりトランスジェンダーの毛がある感じではあったよ。
ああ、そうなんだ、
うん、こう化粧、まあでも知ってたよね、成田
君
ね、
うん、知ってた知ってた、
まあ、だからいきなりそのそういう突飛な見た目の研修医があの出てくるあたりとかも、
うん、
まあ、なんていうかそのアイディアとしてはやっぱりこの話は面白いんだよね、
うんうんうん、そのとっかかりとしてはめちゃくちゃ面白かった。
まあ、そもそもトレパネーションとかさ、ホムンクルスってあの実際にこうある言葉だし、
うん、
意味もさ一般的にあるわけだからさ、うん、なんかそういうのも面白いよね、調べるのは、
うん、
まあだから映画として成り立ってるかって言われると謎なんだけど、
うん、
原作読んでから見たらいいのかもしれない、ね、
まあ、保管されるって感じか。
そうそうそう、あの映画独自の設定とかもあるらしいので、
うんうん、
あの原作読んで気に入ったら見てみるっていうのすごいいいのかもしれない、
はい、あともう一個また文句つけるようでも申し訳ないけど、もう一個すごい気になっちゃったことがあって。
どうぞ。
まあ、トレパネーションっておでこに穴開けるじゃん、
う
まあ、医者がやったらさちゃんと処置するだろうけど、途中自分でやったりとかするシーンがあってさ、
はいはいはい、
そこちゃんと処置しないまま放置されるんだよね。
絶対死ぬよな。
もうめっちゃ気になっちゃってずっと。え、大丈夫？大丈夫？え、彼は大丈夫なのって、もうなんかそれがさ結構終盤ずっとだったからさ、もう全然集中できなくて私。
出た。
いつ倒れるのみたいな。
あとなんかあそこ綾野剛の肉体美を見せつけてきたよね。
あ、急にね。
うん。
なんかそれもさ、なんかなんだろう、どやって感じを感じたんだよね。
だからもうね、狙いは明らかなんですよ。綾野剛と成田凌なんですよ。
なるほどね。まあ、プロモーションビデオということで。
だってさ、他に有名な人、うちの西洋さん出てくるけどさ、なんかちょい逆だもんね。
まあそうだね。
他のあの女性とかもそんな有名だわ。
まあ有名と有名だけど、
ね。
まあ主役級ではないね。
そうね、綾野剛と成田凌みたいな人は出てきてないよね。ということです。だから皆さんも多分、はい、好きな人いると思いますね。血とか出るからお気をつけくださいですけど、うんうん。まあ首とか飛んだりはしないから。
うん。違うものは飛ぶけど。
うん。見れないほどではないような気もしますけど。うんうん、はい。ということで。
はい。
した。
はい。
以上です。
はい。